おはようございます。今朝は前回に引き続き、つながる命と題してお話をさせていただきます。私のお預かりのお寺では、毎月第2土曜日の午前8時半から土曜寺小屋を開設しています。以前は日曜日にしていましたので、日曜学校と呼んでいました。20数年前までは30人を超える子どもたちで、とても賑やかな集まりでした。徐々に子どもの数が減少し、今は数人の子どもが集まる寺小屋となっていますが、続けることの大切さを感じています。ある時の寺小屋で、海と陸の境は、際はどこにあると思う？という質問をしました。子供たちは我先に近くの知っている海岸の名前を挙げました。ある子供は砂浜ですと答えました。質問がどこにあるかという問いかけだったので、場所のことを考えたようでした。どれも場所という一部分を答えてあるのです。とんち話で答えれば、海と陸のとという一文字にあると答えることもできます。一人の子供が、それは波打ち際ですと答えました。干潮であれ満潮であれ、確かに言い当てているようですが、それでも部分的です。どうも質問自体に問題があるように思ったのでした。対応する言葉があって初めて成り立つのが海と陸であり、双方はつながりにおいて成り立つことを学ばせてもらったことでした。お釈迦様は、生まれること、老いること、病になること、死すことという四つのことで、今生きている身の事実を捉え、そのことを四つの苦、死苦として教えてあります。この身を抱えているということが苦であり、心がこれを受け止めるときに悩むということが始まるのでしょう。私たちはこの苦悩をどう乗り切るかと悪戦苦闘の人生であるようです。日頃の心から申しますと、苦悩は厭うべきこととして捉え、その後に楽がやってくると思ってしまいます。一方を排除しては他方は成立しないわけですから、苦の捉え方、受け入れ方に問題があるように思います。どんなに楽になったとしても、それがどれだけ続いたとしても、結局は苦の原因を作っているに過ぎないのではないでしょうか。楽ばかり続きますと、退屈ということを免れないようです。この身を抱えている限り、避けられないのが苦なのでしょう。この身と共にあるのが苦悩なのですから、苦悩のない人生はないことになります。苦悩あればこそ、老病死する命が輝きを放ってくるのでしょう。苦悩が輝きをなくす原因ではないのです。生と死を合わせて、生死と読みますと、一生涯のことを言ってあり、仏教は迷いと捉えます。迷うと言っても、ただ道に迷ったというようなことではなく、命のつながりを無視して、それぞれの思いを間違いないものとして生きていることが迷いであり、その事実に気づくことが今求められているのです。阿弥陀経というお経に、命を共にしている鳥が登場してまいります。 どんな姿をした鳥かと申しますと、胴体は一つで、頭が二つある鳥だそうです。生きるのがとても大変だろうな、と想像できます。飛んでいく方向を別々に主張していては飛ぶことができません。また、片方が、もう生きるのが嫌だ、と言って、毒を口にしたのでは、他の一方も生きられなくなります。個々の生き方はそれぞれですが、大いなる願いが共有されていることを語られているように思います。命は一つということを教えてくれてあるのでしょう。科学万能主義や経済市場主義に傾倒するのも、また体験主義も命を無視せざるを得なくなり、迷いの生き方になるのかもしれません。つながる命から新しい命が誕生してくるのでありましょう。今年の新年早々、命の重みをかみしめて毎日を過ごしていますと添え書きされた年賀状をいただきました。一昨年結婚した若いご夫婦に赤ちゃんが誕生したのです。祖父にあたる方からは、命の輝き、満ち満ちてとありました。つながる命を実感したことでした。